ずっと、今ですね、神の、エコノミーということで、お話ししてきているんですが、今日第4回目ですね。で、もう一度ですね、確認をしたいんですが、このエコノミーという言葉は、オイコノミアというギリシャ語です。そして、この言葉は、例えばエペソ1の10、3の2、あるいはテトス1の7とかですね、にありますように、神の家族、家庭の中での管理、配分、配剤を行うことである。ね、神のご自分の家庭における経輪、ご計画ですね、これをオイコノミアというふうに呼んでいるわけ。で、クリスチャンが何で救われたか。昨日ですね、一人、70歳のね、兄弟が誕生したんですけど、バプテスマを受けました。ハレルヤ。ネギスさんです。家族どんどん救われてますね。で、神の国に生まれたんです。新しく。で、彼は言うんですね。自分はもう散々悪いことやってきた。地獄行きが当然である。もうこれで救われてます。そして、新しく全部始めるんだと。ね。死んで復活する。で、新しく霊祭として生まれたんですよ。ね。そういう、祝福に、預かれたことを感謝します。神の家族の中に生まれた。新しくですね。で、この家族の中に生まれて、じゃあ私たち、天国行きの切符をもらった。それで OK じゃないんですね。実際に地上の生活がまだ残っている。あと何十年、イエス様いつ来るか分かりませんよ。で、あとね、どのくらいで来るか分からないけれども、私たちはいつ来てもいい準備はしているんですが、なおこの地上でちゃんと生きてなきゃいけないんですよ。ある人たちはね、あったそうですね。主がもう来るんだって言ってね、で、シャワー浴びて、で、髪の毛きれいにして、体きれいにして、白い衣を着て、屋根の上でイエス様来てくださいって待ってたって そういうのあったそうですよ、日本でも。ねえ、韓国でもあったでしょ。で、そういう生活を送るんじゃないんです。誰かが言ってましたよね。明日もし主の再臨があったとしても、今日リンゴの種をまくんだ。ね、だからいつでも私たちは来る準備はしているんですけれども、なお地上の生活を送らなきゃダメなんです。きちんと。そのために神は私たちにいろんなものをね、管理せよと言っている。これがオイコノミアです。ですから神の家族の中でね、その父の持っているもの、父の富を私たちに任せてくださる。それを私たちに忠実に管理せよ。ね。これがオイコノミアです。で、前回、タラントっていうのは、何だって申し上げましたっけ？前回申し上げたタラントは、御言葉であり。で、御言葉の理解力、また御言葉を語り出す、あるいは分け合う、そういう、能力である。で、タラントは、鍵何でしたっけ？神は、それぞれの能力に応じてタラントを分け与えると言った。ですから、そのタラントをいただくために、私たちは能力を養わなきゃいけないっていうお話をしたんですよね。ただ突然なんか賜物が下ってきてね、与えられたって、そういうものではなくって、それぞれの能力に応じてという言葉があるということです。で、まあ、これはですね、マタイの、どこでしたっけ？ 20？ 前回の何章でしたっけ？ 25 章ですよね。で、25章の、15節。彼はおのおの、その能力に応じて、タラントを分ける。で、最低でも1タラントもらっている。1タラントは何日分でした？え？二十何年分ね？6000日分です。さあ、そこでですね、今日は タラント、前回御言葉としてのタラントを語りましたが、今日、もう少し別の面を語りたいと思います。神は今私たちに、お召して家庭を得たわけですが、何をしておられるか、あるいは私たちに何を委ねているかというと、幕屋を作れと言ってるんです。幕屋を作る。ね。で、幕屋の構造というのは、これ皆さんもう、ご存知の方、いると思うんですけど、ちょっとスライドでね見てみたいと思うんですが、幕屋はどういう構造になってましたっけ？三つの構造がありましたよね。で、一つは、外庭、それから聖所、そして至聖所です。で、この幕屋の構造というのは実は、三位一体の神を表すと同時にですね、私たちの状態をも掲示しているわけです。で、ちょっと待ってください。ですね。ここにですね、これ私の、ホームページなんですが、はい、ここに出てきました。で、これ幕屋の構造ですね。ちょっと本当はね、この入り口を右側にすればよかったんですが、こっちが東になります。ね、主は東から来られますので。で、ここに入りますと、外庭、ここは庭です。で、ここにですね、火が燃えている祭壇があるんですね。聖堂でできている祭壇があります。そして、ここでは、犠牲のですね、動物が絶えず焼かれている。で、もう少し先へ行きますと、今度、聖堂の旋盤があって、ここに水が溜まっているんです。ね。そして、ここに、幕屋の中のものがあってですね、外の、この、第一の部屋、これを聖所と言います。で、ここに幕があるんですね。幕がある。で、ここにケルビムが、縫われている、刺繍されているんです。で、ここを入りますと、七つに分かれたメノラ、食台ですね。から、備えのパン、十二個の備えのパンが置かれる机があります。そして、香壇、金の香壇ですね。香を炊くところがある。そして、ここにまた幕がありましてですね。で、中に入る。ここは至聖所と言われまして、旧約時代は年に一度大祭司のみが入れた。そして、この中にですね、契約の箱、アカシア材に金を貼ったですね、契約の箱というのが入っていたわけです。で、これが幕屋の構造なんだ。で、この幕屋っていうのは、今日はね、詳しくお話しできないんですが、これ全体として神を掲示すると同時に、私たち人間の構造をも掲示している。この外庭っていうのは体ですね。それからこの聖所っていうのは魂。そして至聖所っていうのは霊を意味しているんです。で、この幕屋というのを神はですね、モーセに作りなさいと命令した。ね。それは出エジプト記に出ているわけです。ちょっと見てください。24章です。出エジプトした後ですね、モーセに命令を与えるわけです。主はモーセに、ここは24章はですね、契約の締結。で、25章ですね。契約を締結した後、25章、主はモーセに告げて仰せられた。私に奉納物を捧げるようにイスラエル人に告げよ。すべて心から進んで捧げる人から私への奉納物を受け取らなければならない。彼らから受けてよい奉納物は次のものである。金、銀、青銅、青色、紫色、黄色のヨリ糸、アマルのヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込むシマメノや宝石。彼らが私のために聖所を作るなら私は彼らの中に住む。 そして幕屋の方と幕屋のすべての用具の方と私があなたに示すのと全く同じように作らなければならない。これが幕屋の建造の命令です。で、この時に、まずですね、第一に出エジプトした後に契約を締結する24章ですね。これは私があなた方と結ぶ契約である。もちろんこれは旧契約になるわけですが、その後直ちに神は幕屋を作れと言っているわけです。で、私たちにもですね、まあ、血統的にはイスラエル人ではないんですが、私たちは信仰による誠のイスラエルです。そして私たちはね、このモーセの契約ではなく、さらに優れた何の契約を結びました？新契約です。で、このモーセの契約は、レビ系の祭司系における立法。で、私たちは、メルキゼデク系、キリストですね、メルキゼデク系における祭司の体系における契約、新契約を結んだ。で、この新契約っていうのは何を私たちに提示するんでしたっけ？命です。ね。キリストは大祭司になるのは命の力によって大祭司となった。で、今私たちの中に何を彼はしておられるか。我々は新契約に入った。その後我々の中に何が行われます？幕屋が作られるんです。で、まず私たち個人的に私たちの中に幕屋が作られます。で、この幕屋はね、まずその外には祭壇と旋盤。祭壇は何を意味します？火が燃えている。ま、その幕屋に入るとですね、すぐにその火が燃えている恐ろしい光景がある。で、これは何を意味します？焼かれたキリストでしょ？我々は犯す罪は体を持って犯す。その罪のために焼かれたキリストが祭壇で見ることができる。その祭壇は何にできてたか、聖堂です。聖堂というのは神の裁きを表す。そしてしばらく進むと今度旋盤がある。旋盤は何を意味してましたっけ？水の洗い。水の洗いは何でしたっけ？御言葉ですね。エペソ書5章にありますよね。御言葉による水の洗いをもって我々は洗い清められた。ですから聖堂のやはりですね、御言葉もですね、我々を裁くんですよ。聖堂に溜まった水でもって我々はまあ裁かれると同時に清められる。そして、聖所に入りますとそこには光が灯るね。クリスチャンになる前は内側が暗かった。しかしそこに光が灯った。それからパン、備えのパンに預かれる。そして講談がある。祈りができるようになる。でもその祈りはまだ魂の祈りなんですね。で、これ、出エジプト記の30章を見るとね、講談は聖所に入っている。ですがヘブル書の9章を見ると講談は死聖所に入っている。この違いを見ることができるんですが、今日はそれは触れませんけどね。そして死聖所っていうのは私たちの霊です。霊のうちに何があるんですか？死聖所の中に何があります？契約の箱です。契約の箱は何を表します？キリストです。で、この契約の箱は私たちのなだめの備え物となったというふうにですね、ロマ書などには書いてあるんですけれども、そのなだめの備え物というのはですね、実は原文で言うと贖いの蓋という意味なんです。プロピシエーションね。で、キリストは私たちのためにこの贖いの箱の蓋としてそこにご自分の血を注いでくださっている。で、それで私たちの霊の中におられるようになったお方なんです。で、このアカシア材ね、契約の箱、アカシア材とそれに金が貼ってある。アカシア材は何を意味します？イエスの人間性です。金は何を意味します？イエスの神性です。そしてその中に何がありましたっけ？三つのものがありました。まず一つは目の出たアロンの杖。杖に目が生えるってどういうこと？杖なんてのは死んでるもの、それに目が生える、復活です。それから契約の石板、立法の石板、それから金の小壺に入った隠されたマナ。この三つ全部キリストを意味する。キリストは復活であり、また立法の成就であり、それから私たちのマナであるね。で、このキリストが私たちの霊の中におられるようになった。これをさっき見た幕屋は掲示しているわけです。 で、この幕屋の、まあ、詳しい、ね、構造は今日のテーマではありません、ね、で大事なことはですね、私たちに委ねられていることはこの幕屋を建てよっていうことなんです。この幕屋を建造しなさい、ね、24章で契約が結ばれた後、直ちに25章で幕屋を建てよっていう命令がある。で、この幕屋の材料です。皆さんね、出エジプトした民は、イスラエル人はね、早朝、つまり成人の男子だけで60万人ですよ。約300万から400万と言われてるんです。ね。で、これはリベラルの神学の人は、そんなのね、何百万の人があそこで暮らせるわけがない。せいぜい1万人だとか言うんだ。見言葉に書いてないじゃない、1万人。ね、早朝で60万人って書いてある。ならば、それの何倍かいるんですよ。で、彼らは、いいですか？どういう格好で出てきたと思います？木の実木のままで杉越を行って逃げてきましたよね。じゃあ彼らボロ着て出てきました。あのね、いいですか、この幕屋の材料は金銀ね、それからこういう材料、今読んだような宝石、こういうものでできてるの。そしてこの金と銀の量を大体概算して、今の価値でいうとどのくらいになると思います？数十億円です。よろしいですか。イスラエルとボロ来てね、もうね、飲まず食わずでね、荒野でもってどうのこうのブツブツつぶやいて、うずらが来て落ちたといろんな話があるけれども、彼らはいいですか、これだけのものを持っていたんです。そしてこれをね、こう私に奉納物を捧げようと言っている。わかります。この奉納物はどっから持ってきたもの？エジプトです。おそらくこの金の量、銀の量にしてもですね、何百キロという量ですよね。この前言ったように1タラントっていうのが6000日分だって言いましたね。今の価値で言ったらベラボーな額である。私なんかどうせ1タラントだ、1タラントって言ったって20年分なの。これが神のスケールだって言いましたよね。幕屋もそうです。この幕屋がどれほどに美しかったか、どれほどに素晴らしかったか、どれほどに価値のあるものだったか。ね。彼らは全部エジプトからそれを持ち出したんです。おそらく今の価値にして数十億あるいは100億とかという、そういう価値があるものなんです。ね。なんかね、ボロボロでね、もうね、乞食のように出てきたと思ったら大間違い。彼らはエジプトの富を持ち出したんです。あのね、私がね、言ってんじゃないですよ。出エジプト記12章見てください。出エジプト記12章見てください。12章のですね、35節。いいですか？これ、杉越のね、祭りをして出るところなんですが、35節。イスラエル人はモーセの言葉通りに行い、エジプトから銀の飾り、金の飾り、それに着物を求めた。主はエジプトがこのために好意を持つようにされたので、エジプトは彼らの願いを聞き入れた。こうして彼らはエジプトから剥ぎ取った新改訳。あるいは他の聖書で言うと、分取った。それ何？新共同訳？分取り物と書いてある。エジプトから分取ってきたって書いてある。ね？わかります？この財宝、これだけの金、これだけの銀を彼らは出エジプトするときにエジプトから分取ってきた。なんと聖書は過激な言葉使います？剥ぎ取ったとか分取ったって書いてある。だけど、ね、これ見てください。大事なこと。主はエジプトがこの民に好意を持つようにされたので、彼らはね、願いを聞き入れたんです。えね？これただね、相手の意に反して分取ってきたらこれは犯罪です。神の栄光にならない。だけれども、主がエジプトのね、人々に、いいですか？好意を抱かせた。イスラエル人に対して。だから願い通りくれたんですよ。えめ？タラントはどっから与えられま ます。エジプトです。もちろん主から来るんですが、その主の廃材があるんですよ。だけれども我々どこから得るんですか？エジプトです。エジプトってどこ？ファラオの支配するところ。ファラオって何を意味してました？この世の君、サタンでしょ。そのこの世、エジプトってのはこの世です。みんなイスラエル人はそこで奴隷状態でですね、小突き回されみんな苦労していた。それで出エジプトしてきた。だけれどもそのこの世の行為を得たって書いてある。そしてこの世の富をね、剥ぎ取ってきた、分取ってきたって書いてある。そしてその分取ってきたものをどうしたわけ？さっき見たように心から進んで捧げた。これが全部幕屋の建造の材料になったんです。えめ、皆さんね、我々がこの世とどのように関わる必要があるかわかりますね、これでね。今ね、クリスチャンね、チャーチスクールだ、ホームスクールだ、わけのわからんことやってね、みんなこもっちゃってんの。で、この世なんてのは汚れてるからね、この世となんて関わりません。ダメ。私たちは、この世のものではないけれども、この世に生きているんです。この世でもってちゃんとした社会人としてやれなくって、なんで福音が伝わります？伝わるわけがない。例えばですよ、みんなが献身したらどうなります？僕、献金で食べる人。あなた方も献金で食べる人。どうなっちゃうの？ね、考えてください。恐ろしい世界になりますよ。今の日本キリスト教のね、献身なんておかしいんだから。我々は全員献身者です。えめ？えめ？フルタイムかどうか問題じゃない。ね？なんでもかんでもね、私はもうね、献金で食べます。ね？ガソリン代、電話代、電気代、子供の教育費、全部献金で、おかしいって。そんなものはよくやるよね。私そんな気が大きくないですからね、気が小さいですから、とてもじゃないけどそんなことできないですよ。子供の学費どうして献金で払えます？私の責任なの。私がこの世から分取ったもので家族を養うんだよ。えめ、これやんなくてら、やんないからおかしくなるの。みんなでね、私は献金で食べて当たり前で、おかしいでしょ？おかしいでしょ？もっと捧げろ捧げろって、誰に捧げてんの？牧師に捧げてどうすんだよ。我々が捧げる対象誰？喜んで捧げる対象どなた？ジーザス。おかしいです今で。我々はこのね、いいですか、この世にあってこの世からの富を分取れ。ただし、もちろん盗んじゃダメよ。この世の民が我々に好意を抱くように神が計らってくださると書いてある。そしてこの富をどうすんの？分取ってきて、それをどうすんの？喜んでね、材料として捧げろって書いてあるんです。で、今この私のね、掲示板で十一献金がどうだとか、もういろんなことが始まっちゃってですね。で、あそこの教会の教えだと、その十一献金は収入の 10% なのか、全部税金やなんだかんだ控除した後の 10% なのか、どうすればいいんだって、なこと知るかと私は。なんでそういう気分になる、バカらしい。まあ悩んでる人にとっては深刻なことなんですけど、しかしですが、額の問題じゃない。ね。確かにマラキ書では11でもって挑戦しろ、チャレンジしろと言ってます。しかしコリント書では各自が心に決めた通りにせよと言ってる。額の問題じゃない。ね。問題は惜しみなく捧げろって言ってるの。動機です。動機です。でね、みんなね、なんかね、捧げても捧げてもね、ちっとも入ってこないって言うんだよね。私なんか違います。どんどん捧げれば捧げるほど入ってくるんですよ。本当に。ある時にチャレンジを受けた。お金のことで思い煩った時にね、捧げろ。心で決めた通り。ね。忠実に捧げたらですね、ある時仕事が与えられた。1ヶ月間の仕事です。その報酬いくらですか ?350 万円。私の弟はね、もう食うや食わずの翻訳家だった。ね。そうだけど私はあまりにもみすぼらしいので祈った。ちょっと祈っただけですよ。それで叶えられた、与えられたのがウォーリーを探せです。あのウォーリーを探せや、うちの弟が訳した。あれが1200万部売れちゃったの。 一冊50円ですよ。1200万かける50、いくら？チン。チン。6億。これが神のスケールです。私たちが願い求めることをはるかに超えて叶えてくださるんだよ。豊かな主なんですよ。だから私たちがちまちまちまちまそんなことする必要が一切ないって。でしょ？神はもう溢れて、むしろ我々に注ぎたいんですから、我々が手放せば、喜んで手放せば、いくらでも入ってくる。だから大事なことはね、これ、粘着性の問題なの。我々の心はね、粘着するわけ。自分の持ってるもの、自分の何か。ね。それ手放したくない。この粘着性が切れるというところが鍵なの。そしたらば、例えばそれが、例えばごくわずかな額であれ、何であれ、惜しみなく捧げたことになるわけ。それでね、その何十倍ものものが返ってくるんです。だけど、11やろうが12やろうが何しようが、粘着したまんま、行ったんだけど、思いがまだそこに乗っかっちゃって、ね、いつもそこにもこう思いがいる。これじゃどうしようもない。わかります？捧げたものはもうそう言ってるんですよ。主がそれをどう用いるかの問題で、私たちがそれを管理する問題ではもうなくなるわけ。ですから大事なことは粘着性です。アタッチメント。で、今回スターウォーズのね、パート3っていうのやってんの。あれ結構ね、面白いですね。あの中にね、こういう言葉がある。アタッチメントは罠である。アタッチメントっていうのは粘着性です。あるものを愛して、あるものをね、手放さない、あるものを守る、これをやると罠に落ちる。ですからパワー、何か自分のパワーを求めてね、何か超能力的に何かができるようになるとか、そういうものを求める、そのアタッチメントが罠になると。で、それで罠に落ちて、ダース・ベイダーが誕生するんですけれど、非常に悲しい物語なんですけど、しかし、ある意味でね、ちょっと啓示があるんですよ。アタッチメント。粘着性。これが私たちの罠になるわけ。だからそれをね、手放すというところ。わかります？額の問題ではないということです。ね。で、このね、鍵は、その、幕屋を作るときに、私たちは、そこに、丸五に書きましたが、心から進んで捧げる。そしてその捧げるものというのは、金。金は何を表します？金は神のご性質。銀は何を表します？あがない。銀はあがない。ね。それから、聖堂、神の裁き。青色、天の色。紫色、王の色。黄色、これはもちろん血の色。天布、これは義です。天布の白いね、天布、これは義を表します。ヤギの毛、ヤギっていうのは異邦人です。異邦人を表します。赤くなめしたお羊の皮。これはもうわかりますね。赤いんですから、イエスの贖いでしょ。お羊なる、羊なるキリストの皮です。ジュゴン。ジュゴンっていうのはこれ守る。ね。幕屋の一番外を守っているゴワゴワした皮。ジュゴンの皮。私たちを守るんです。そしてアカシア材。アカシア材はイエスの人間性。灯油。これはもちろん油ですね。で精霊。注ぎの油。これももちろん神の霊。香りの高い香。祈り。香料。ね。それからエポで胸当てにはめ込む島メロンや宝石。これは新エルサレムが宝石になると言いました。イスラエルの十二部族を表している。こういうもの全部霊的な意味があるんです。霊的な意味がある。だけど、これはどこから持ってきました？エジプトです。さあ、そこでね、私たちは、この神の幕屋の建造に預かる、その材料をエジプトから分取らなきゃいけない。いろんなですね、皆さんね、我々ね、タラントを持っている。で、タラントは、世の中との関わりにおいて、世の中の富を神の国に移転するためのものなんですよ。わかります？今世の中はね、金があるとろくなことしませんよ。ね、私の娘はね、中学から私立行ってるの、ミッションのね。で、そういうね、私立だとね、小学校からもうずっと来る人たちがいるんだけど、大病院の経営者とかいるわけね。そうするとすごいっすよ。もう子供ね、今大学どっか行ってるんですけども、ね、もうマンションなんです。マンション。一つポーンと与えちゃう。ね、で、仕送りは月に50万だ、100万だっていう仕送りバンバンやっちゃう。子供にそういうお金の使い方をする。こういう使い方は子供をスポイルします。でしょ？世の中お金が余ってるとつまらんことに使います。 だけど我々はそういうお金をどこへ移転する？神の国に移転するんです。えめ？で逆に言うといいですか、皆さんクリスチャンは清く貧しく正しくじゃダメですよ。我々は富まなきゃダメです。霊的に魂的に精神的にもちろん物質的に、で物質的に富まなきゃダメ。我々がねボロ着てね証したってつまらないでしょ。私たちは富んでなきゃダメな。その富む時にわかります？動機が大事なの。そのつまらない金の使い方をするために富むんではない。それは世の中からね、エジプトから富を神の国へと持ち来たる。そしてこの幕屋の建造の材料にするために富むんですよ。えめ？神は豊かなんです。で、神は何でもできる。だからイスラエルに対してね、好意を抱かせる。世の中との付き合い方のコツわかります？世の中をもちろん我々は裁くんですけれども、しかし我々は世の中の人から好意を得るべきです。例えば会社にいたらですね、上司からの好意を得るんです。必ず。ヨセフ見てください。奴隷で売られ、ね、冤罪で売られて、そしてどうしました？彼はそのエジプトのナンバー2にの上がってったでしょ。だからその国にいるね、兄たち、愚かな兄たちを助けたでしょ。いいですか皆さんね、我々世の中との関わりにおいてそこで訓練を受ける。私たちが訓練を受ける場はどこ？教会？チャーチスクール？のエジプトです。ヨセフそうです。モーセがそうです。ダニエルはバビロンです。みんな異邦の地で訓練を受けたんです。世の中を生きることができなくて、なんで神のために使えることができる？できるわけがない。妄想になります。ね、霊的妄想の世界。私たちは世の中のことをきちんきちんきちんとできるようになって、そしてその能力に応じタラントが与えられる。そのタラントが与えられるときに、我々は世の好意を得るんです。好意を得て、世の中のものが私のものにどんどんなってくる。タラントがどんどんどんどん与えられてくるんです。それをどうするの？建造の素材にする。えめ？これが私たちと世の中との関わりですよ。で、この出エジプトっていうのはもちろん我々がね、救われた時に一回限りあったんです。バプテスマ受けた時。だけど私たちはね、絶えず出エジプトしてるんですよ。まだ私たちはね、こう二股かかってるんです。いろんなところで。この領域は性別されてるんだけど、この領域はまだかなりこっちにあったりね。相当残ってんの。私いっぱい残ってますから、世の中。やり残したこといっぱいあります。それを、ね、ある領域で出エジプトするわけ。わかります？その時に、分取り物があるわけ。だからこの出エジプトの経験っていうのは確かに一回限りのバフテスマを言ってますが、日々の経験の中である領域において我々どんどんどんどん出エジプトする。それと同時に世の中のものを、好意を得て世の中の富をこちらへ移転するんですよ。でその能力には、例えばこういう物質的なものがある、あるいはね、こういう能力、頭の能力、学問、そういうものも含めて全部世の中から移転してくるんです。わかります？ヨセフはエジプトに売られました。この世に売られました。カナンの予期地に誰が残ってました？愚かな兄です。親の資産を食い潰す。献金食い潰すんだ。怒られんな。怒られるぞ。覚悟しとかないと。怒られるよ。食い潰してる。じゃない？じゃないですか？しかし、ヨセフはどうしました？世の中で、ファラオの好意を得て、そしてナンバー2になって、そして飢饉の時のために、彼は備えをしたの。でしょ？これが、私たちの世との関わり。また、教会との関わり。これによって兄たちに、そのエジプトの富を、ある意味で移転したわけですよ。助けたでしょ？ですから、私たちは、世の中において、いいですか？世のものではないが、世に生きるものとして、そこからの富を正当に好意を得て、分取るんです。ですから皆さんいいですね、男の人、どんどん昇進すべきです。上司の、ね、好意を得て、どんどんステータスを上げていくべきです。生活のランクもどんどん上げていってください。ね。で、これができれば、まさに この絵になる。ただそれが自己目的化してるとダメよ。これはアタッチメントで粘着性になります。そうなくてこれは全部素材のため、幕屋の建造の材料のためという動機があれば、神はいくらでも私たちに富を任せます。任せます。いいですね。つまらない、清く正しく美しく、そういうつまらないクリスチャン生活やめ、我々はリッチになるべきなんです。物質的にも、わかります？ただ、動機が大事である。これが、この出エジプトに見るね、神の計画なんですよ。そして、このね、幕や、結局ね、目的は何だったかというと、8節見るとわかるように、彼らが私のために聖所を作るならば、私は彼らの中に住む。ね、これが動機です。そして、前回のシリーズで言っていた結婚の奥義で言いましたね。最後、黙示録見てください。21章。黙示録21章で、ですね、ここでですね、21章3節、ね、新エルサレムが、天から下ってくる。ね、そして3節、見よ、神の幕屋が人と共にある。人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。すべての、もはやしもなく悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがすべて、もはや過ぎ去ったからである。これが究極です。えめ？ですから、前回のシリーズの結婚の奥義のシリーズと今回のシリーズ全然別物でも何でもないんです。ある意味でドクター・ルークはいつもワンパターンしか喋ってないの。この人。流行言わない。そうでしょ？いつも同じことしか言ってないんですよ、僕。だけどそこに御言葉からその時々に得たものがちょっと入ってるわけ。そうでしょ？だけどストーリーとして言ってることは一つのことを延々と繰り返してるだけ。もういつまでやるのかなと思うんだいつまで今日も女房に言ってきた。僕いつまで喋ってんだろうなコリアーカーとも言ってんの。俺こんなやってたくないと、もう説教なんてやめたいっていつまで喋ればいいんでしょうかね。偉大なるワンパターンです。わかります？私たちはこのね、幕屋の建造、究極には新エルサレムで成就します。わかります？鍵は何？神と人が共に住む。その神の住まいを我々が今用意してるわけよ。これがこのモーセに委ねられた委託なんです。そのために私たちにタラントが配分される。世の中から好意を得て、世の中の富を持ってきて、それを材料として置くんです。心から進んでね、量の問題じゃないですよ。いいですね。もちろん神は撒けば撒くほど刈り取ると言ってます。多く撒いたものは多く刈り取ると言ってる。だけどこれはねある意味で奥義なんですよ。今ね、なんか知らないけどすごくね、献金のことでね、みんな相当なんかプレッシャー受けちゃってね、こういうこと言うともうね、それだけで傷ついちゃう人がいるらしいんですね。ムカつく人がいるらしいんですよ。言うなとも一切だけどね、捧げることってのは本当は大いなる祝福なんだって。捧げたもの何倍もポンと来るんですよ。1ヶ月350万の仕事なんてあります？ない。だけど私はそういう経験得てるわけだから、捧げるっていうことは、ポイントは何？神の真実を知るということなの。もしね、なんかこう、なんていうのかな、それ自体が目的になってね、主を1万円やりましたから10万円くださいみたいなさ、そういう取引になっちゃうとつまらないわけね。そういうのってなんかすごく船舶。そうじゃなくって、イエス、あるいは神様がどういうお方で、真実な方であるということを知りたいという動機があれば、ブンブンと与えられる。えめ、ね、そしたらますます主に対する信頼が増し加わるでしょ。だからお金の問題とかそういう問題でも思い忘れがなくなるんですよね。で、いろんなとね、経験あった。私もね、裁判やったって話もしたでしょ、8年間で。ね、結局結果として300億ぐらいの金が動いたんですよ。 で我々7億5千万勝ち取った、そういう動きができるようになるわけ。だから我々の失敗においても神は全部それを計らう。計らって何をするわけ？ご自分が真実であることを私たちに味合わせたいんです。このためにいろんなそういうチャレンジがあるわけよ。そういうふうに捉えなかったらつまんないですよ。金はせび取られね、せびり取られ、捧げよ捧げよ、特別献金なんとか献金、まあいろんなのあるんですね。僕は全然そういうの知らなかった。だけどね、何感謝献金、初歩献金、なんとか献金でもすごいんだよね。あれどこまで行くのみたいなね、あれ項目やたら作ってんじゃん。献金はなんだっていいんですよ。捧げるっていうところが鍵なんでしょ。だからここではほとんど献金のこと言わない。なぜ？それは皆さんが主との関係において皆さんが主にお捧げすればいいわけ。そこを経験すればいいわけよ。主の真実を味わうね。ということでこのね、すべての捧げ物の動機というのを確認してください。世の中からそういう富を得てくる、学問能力を得る、そういうものの動機を確認してください。動機はどこ？主との関係において得るということです。そして見住まいを作るために用いられる。だから皆さん大いに勉強しなきゃダメですよ、世の中で。ね、うちの息子はね、子供たちはこのうちに何度来てないんですかって、僕はここに来させたくないわけ。ここでやってる前に勉強しろ。教会でね、なんかね、なんかそういうね、なんかそのごっこね、クリスチャンのなんか子供としてみたいなこと僕はやらせたくないんですよ。彼らにまずやらせたいのはこの世において生き延びる、あるいはこの世でできるだけ有利な条件を勝ち取るんです。そういうものをまず与えなきゃいけない。そしてそれを与えて、その後に主と出会った時にね、出エジプトした時に、その持ってた学歴なり、あるいは職歴なり、才能なり、富なりは全部神に分取り物として用いられるんです。これをやらないからみんながね、なんか食いつぶすようなカナンの地にいた愚かな兄たちになっちゃうんです。食いつぶして食いつぶして、お互いに食いつぶしてさ、貧しくなっちゃってどうするわけ？私たちは世の中から得る。ね？これが私たちと世の中との関わりなんですよ。ね？で、この幕屋についてしばらくね、ちょっとお話を、まあ、しようかなとも思っているんですが、このね、動機において、性別される、これをもう一度確認しといてください。この機会にですね。そしたら皆さんは与えられるんです。できるだけいい条件を獲得してください。できるだけいいものを得るべきです。エメン。クリスチャンね、お金愛することが罪です。だけどアタッチメントがなければお金は用いられる。お金自体悪いんじゃないんですよね。宗教を脱ぎ捨ててください。私たちは宗教をやっているんじゃないんです。私たちは命なるキリストとの関わりにおいて神の御住まいを立て上げつつある民である。そのために全部タラントが用意されるんですよ。エメン。祈りましょう。はぁ、ハレルヤ、オーイエスロー、オーハレルヤ、オーシュオ、オーロージーザス、オーシュオ、感謝します。あなたはご自分の血により私たちをエジプトから出エジプトをさせてくださったことを感謝します。まことのモーセとして私たちの先頭を杖を持って導かれる主であることを感謝します。そして私たちはバプテスマを通り水を通って世から救い出されたことを感謝します。しかしまだ 私たちは世に未練を残し、世とのアタッチメント粘着性が残っておることを告白いたします。しかしそれも世から好意を得て、そして世からのものをあなたの御国へと移転するために、主の摂理廃材によって用意されたものであることを感謝します。主、あなたがなさりたいことは、私たちを単に天国へ連れて行くとか、そういう幼稚なレベルではなく、私たちを幕屋として立て上げることであります。そのために私たちはまず御言葉を自分自身に投資します。また兄弟姉妹、また未信者に御言葉を投資します。どうぞその御言葉を取り扱う能力を養うことができますように。また同時に学歴とか学問とか地位とか、あるいは富とか、これらの知的なものを主はあなたが用いてくださることを感謝します。私たちは世においてヨセフのように神の霊を得たことによって、世の人の好意を得ることができることを感謝します。そのようにあなたが計らってくださるあなたの御業を感謝します。どうぞ主よ、私たちが世との適切な関わり方を得ることができますように。私たちは世のものではありませんが、世に生きているものであります。したがって世と適切な関わり方をし、世からのものをあなたの御国へと移転いたします。世の富をあなたの御国へと勝ち取ることができますように。私たちの仕事、私たちの学問、あるいは職歴、あるいは家庭の仕事であるならば家事、育児、これも全てこの幕屋の建造のための働きであることを見ることができますように。私たちは全員献身者であります。あなたのためにもうすでに性別されている民であることを感謝します。そしてこの幕屋の建造に共に参加するものであることを知ることができますように。ただ単に自分が恵まれ、ただ単に自分が受け、ただ単に自分が満足しというレベルから私たちを成長させてください。あなたの必要を思い計ることができるように、神の必要、神の欠乏、神の御心を汲み取ることができる成長したものとさせてください。そしてあなたの事業、エコノミー、オイコノミアに同労することができますように。私はただ単に自分が恵まれ、また自分が満足し、満たされ、癒されという、そういう子供の生活からあなたと共なる共同の経営者になることができるように、そしてあなたの必要が私たちの中に住まうことであると、いかに神はこれを求めておられることでありましょう。私たちの間に住まう神であることを感謝します。そのためにイエスは借り物として地上の幕屋を張ってくださったことを感謝します。一人のお方の中に神が住まいましたが、今私たちの中に神が住まうように拡大していることを感謝いたします。神は我々の中に住まいを得たい神であることを感謝します。その住まいを立て上げるために、主よ、私たちのタラントを用いることができますように、この世からできるだけ有利な条件でタラントを持ちきたり、あなたへ提供することができますように、材料として、素材として、そういう任務を帯びていることを私たちが意識することができますように。私たちには任務があります。 私たちは職務を得ている民であります。私たちはあなたからの委託を得ている民であります。その委託に忠実に応えることができますように、得たものを管理することができますように、増やすことができますように、そのために私たちの知恵、能力、これを養います。私の心が粘着することがありませんように、富とか地位とか何かに粘着することがありませんように、粘着しなければさらさらと喜んで捧げれば、さらさらと主は大いに注ぎ込んでくださることを感謝します。主は豊かな神であります。与えたくてうずうずしている神であります。私たちのキャパシティが小さいためにえそこなっているのであります。主をもっと私たちのキャパシティを広げてください。私がタラントを十分に受けることができるように、私の容量を広げてください。そしてここにありますような金銀青銅青色紫色黄色のより糸、天布ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、さらにもろもろの宝石、これをあなたに喜んで心から進んで捧げることができますように。本当の意味で捧げることの祝福喜びを味わうことができますように、それによってあなたの真実を知ることができますように、主はあなたがどういうお方であるかを知ることができますように、全てはここにあります。神が人と共に住まう、神の幕屋が人と共にある。そして神はご自分がどういうご性質を持ち、どれほどの富を持ち、どれほどに豊かであり、どれほどに寛大であり、どれほどに与えたいお方であり、どれほどに私たちを祝福したいお方であるかを私たちが経験することを望んでいる神であることを感謝します。神は富んでおります。溢れております。その溢れた満ち満ちた中から私たちは恵みの上に恵みを与えられたと書いてあることを感謝します。まだ私たちが小さいのです。まだ私たちが制限しています。どうぞ主よ、あなたの豊かさ、あなたの富、あなたの寛大さ、あなたの広さ、長さ、高さを知り尽くすことができますように、キリストの身の丈にまで至るように成長させてください。動機をそこに置くことができますように。それぞれ心を注ぎましょう。主の豊かさを知るように、主はあふれるお方、主は満ち足りているお方、私たちも満ち足りるようにと、私たちもその富をエンジョイするようにと、満足するように、おお、そのタラントを受けるように、もっと受けるように、1タラントから2タラント、2タラントから5タラント、5タラントから10タラントを受けるように、私たちの容量をキャパシティを広げてください。主よ、私たちの父がこれほどの富を持っているお方であることを感謝します。アレルヤ、あなたの満足を経験させてください。御心の中に入るように、
あなた方を豊かに尽くし、あなた方を潤し、あなた方をあらゆる良きもので明かせ、あなた方をあらゆるタラントで豊かに祝福してくださる主を知るように、主を知るように、イエスがどういう方であるか、神がどういう方であるか知るように、その中に入り神と共に住まうように、神が私の夫として私たちの下にあがない、私たちを満たす主であることを経験し味わうように、ハレルヤハレルヤ、おおイエス、イエス、イエス、イエス、あなた方はすでに満ち足りている、すでに豊かにされている、信じ満足するならばさらに与えられるでしょう、さらに満足するでしょう。父の栄光、
おらさま
という父を持っていることでありましょう。天地の主、あらゆる富はあなたのもの、天も地もあなたのもの、すべてはイエスのもの、主のもの、これが私たちの父であります。なんという父を持っていることでありましょう。どうぞ主よ、私たちがあの放蕩息子の兄のようでありませんように、父と言いながら自分の努力、自分でもって頑張って不平不満に満ちていたあの兄でないように、あなたのものは私のもの、私のものはあなたのものであります。ハレルヤ。神と共に、神が人と共に住まい、私たちの夫となってくださっていることを感謝します。なんという夫を持っていることでありましょう。この夫にますます添い遂げることができますように。ハレルヤ、エイメン、感謝します。ハレルヤ、イエス、ロー、 Thank you Jesus。